今日は最初に宿題をさせていただきたいと思っております。昨週の礼拝の後、ある方から、先生、説教のバビロン、つまりローマの罪についてちゃんと語っていないじゃないかと言われましてですね、ご指摘をいただきまして、なるほど、確かにと思いまして、最初にその宿題を果たさせていただきたいと思います。まさにですね、そのローマが持っていた罪は一体何だったのかということについて、今日の聖書の箇所にもそのことがちゃんと書かれております。それはヨハネの黙示録第19章の2節です。読みます。その裁きは真実で正しいからである。みだらな行いで地上を堕落させたあの大淫婦、これがバビロン、つまりローマのことなんですね。そしてローマとローマ帝国のことです。を裁き、ご自分のしもべたちの流した血の復讐を彼女、その大淫婦、つまりローマになさったからであると。こうありますね。そこに、二節に、この大淫婦っていうのは、みだらな行いで地上を堕落させたって、それが問題だったんだというふうにここに書かれています。まさにこれがローマの罪、ローマ帝国の罪なんですね。で、最初のみだらな行いで、このみだらな行いっていうのはギリシャ語のポルネーという言葉なんです。これは普通は聖書では姦淫と訳される、まあ不倫とかその姦淫と訳される言葉ですね。で、これは普通聖書では二つの意味があります。一つは、まあ一般的な意味での性的な不貧困ですね。不正な男女の交わりのことを指すんです。その意味では、ローマ帝国っていうのはまさにこの点で本当に乱れていた。乱れに乱れて、最もそのローマの都などはその最たるもの、もう本当に不貧困が行われていたということは私たちもよく知っていることではないでしょうか。もう一つ、このポルネー、姦淫という言葉は、聖書では特に偶像礼拝ですね。つまり、神様以外のものを拝むことをも姦淫と申します。それは、主なる神様を本当は拝まなければいけないのに、それ以外の神を拝むということがまさに、神様への不誠実、姦淫、不貧困、不倫だというふうに、考えられたわけですね。で、これもまた、ローマ帝国、ローマっていうのは、そのギリシャの神々で、昔からあるそのギリシャの神々を拝むその神殿を受け入れましたし、またさらにその帝国が大きくなるにつれて、地方の様々な神々というものを、まさに片っ端から拝んで、そして神殿を建てていきました。それだけではなくて、最も一番問題なのはですね、そのローマ皇帝のことを神として人々に拝ませたわけですね。ローマ帝国内で、そのローマ皇帝のことを神だと、崇めろと。で、それをしない者を迫害し、罰したわけです。だから、クリスチャンたちは、本当に迫害をされたわけなんですね。この、いわゆる人間を神として拝めって。これはまさにポルネーの罪なんです。そして一番そのローマが神様にやっぱり問題だ、裁かれた一番の理由は、それらのポルネー、つまりみだらな行いで、その後ですね、地上を堕落させたあの大淫婦、みだらな行いを彼らだけがやってるって言うんだったらね、その部分その場所だけでやってるってならまだそんなに神様は大きな裁き、完全に滅ぼされるっていうようなことはなされなかったかもしれないんですね。けれども、地上を堕落させた、つまり地上を堕落させたっていうことは、周りを、つまりみんな、周囲にある国々や、そして人々を全部巻き込んじゃったんです。地上っていうことは、この世界っていうことですよね。つまり、それぐらい当時ローマ帝国は大きな大帝国を作っておりましたから、そのローマのいわば不貧困、ポルネーがですね、全世界に広まって、そしてその全世界を結局堕落させたんだっていう、その罪なんです。だから神様は、そのまま放っておけない、このままにしておけないって言って、このローマ帝国、ローマを滅ぼされるんだっていうのが、ここでの理由なんです。それがローマの罪なんですね。そして、さらに加えるならば、ご自分のしもべたちの流した血の復讐を彼女になさったと申しましたように、 ローマ帝国全体がですね、その、キリシタン皇帝を神と崇めない者たちを迫害し、そして殺したわけですね。そうしてそういうことを帝国内にざーっとみんなこう広めてしまった、その罪ですよ。それに対して神様はこのままにしておけない、放っておけない、放っておいて滅びるのを待つんじゃなくて、もうそれは待てない、これはもう全世界にこの悪い影響をどんどん生み出してしまっている、これはダメだって言って神様が乗り出されて裁かれたということなんです。これがローマの罪だっていうことなんですね。いかがでしょうか。お答えになったでありましょうか。さて、今日から黙示録第19章に入ります。正直申しまして、私はこの19章に入ってもほっといたしました。もうこれまでの18章っていうのは本当にずっとですね、裁きの予言ですね、ばっかりでしたから、18章まではね。だから19章に来て、今日の箇所はハレルヤって、もうみんながハレルヤっていう礼拝の言葉ですから、ほっといたしました。まあ、ただ聖書は、そのハレルヤハレルヤっていう前に、そのこの18章までの裁きがあるっていうことは、やっぱり神様の裁きの恐ろしさとか厳しさをちゃんと分かった上で、そこから許されるとか、その裁きから放免、免れるっていうことの喜びの大きさをハレルヤって、そのハレルヤと言えるその喜びの大きさっていうのは、やっぱり神の厳しさっていうこともちゃんと知った上でないと、そのハレルヤの大きさ、喜びの大きさを理解できないという思いも込められていると言ってよいと思います。では19章1節から読み始めます。その後、私は大群衆の大声のようなものが、このようなものがっていうのは一体何かっていうことになるんですが、これはあんまり考えなくていいので、大群衆のようなものっていうのは大声にかかる言葉です。大群衆がいるんです。これ天の大群衆なんですけども、その大群衆の大声で、これ賛美ハレルヤって言ってるんですが、わざわざその大声っていうのをこうそのように聞こえたってようなものだって言って、はっきり言ってないっていうところに、こうのすごい大きな声っていうことを表そうと実はしている表現なんですね。でそれが天でこういうのを聞いた、ハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のもので、先ほど申しました、その裁きは真実で正しいからである、みならな行いで地上を堕落させたあの大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの流した血の復讐を彼女になさったからである、またこうも言った、ハレルヤ、大淫婦が焼かれる煙は言う限りなく立ち上る。まあそういうふうに大きなね、影響を及ぼしてきたローマが裁かれることは、天でよかったねっていう、ハレルヤっていう声がするんだよって言っている声、言葉なんですけれども、このハレルヤっていうのが実はですね、このハレルヤって最近よく日本でも使われるようになりましたですね。特に子供たちの子供向けの歌なんかにですね、この前聞いてたら、雨のちハレルヤって書いてありました。雨が降った後に晴れるよっていうのが、雨のちハレルヤっていう歌詞が出てきてね、笑っちゃったんですけども、まあこれはアメリカのゴスペルの影響なのかもしれませんが、ハレルヤっていうのがだんだん日常の言葉になってきました。この前笑っちゃったのはですね、埼玉県の朝霞市っていうところに、老人ホーム、特別養護老人ホーム、ハレルヤってですね、そういうホームの名前のハレルヤっていう老人ホームができたっていうのが出ててですね、あ、これキリスト教かなと思ってちょっと調べてみたんで、全然キリスト教関係なかったですね。まあそれほど有名になった、このハレルヤっていう言葉なんですけれども、これは聖書にはいっぱい出てくるっていうふうに思われがちなんですが、実はですね、全くそうではなくて、新約聖書でハレルヤというこの言葉が出てくるのは、この黙示録のみなんです。しかもこの黙示録第19章のみ、4回しかね、新約聖書ですよ。新約聖書全体の中では、ハレルヤっていうのは4回しか出てこなくて、しかもこの19章にしか出てこないんですね。面白いですね。なぜかっていうと、まあこれはもともとヘブライ語なんですね。つまり旧約聖書の言葉なんです。で、ハレルヤのハレルっていうのは、 これは神様を賛美する、褒めたたえるっていうハラルっていう言葉から来てて、ハレルっていうのは賛美せよっていう命令形になります。そしてそれにヤっていうのが、ヤっていうのはこれヤハウェイのヤ、主ですね。ヤハウェイ、主なる神のこと、あの主ですね、のヤです。ヤハウェイのその最初のヤです。だからハレルヤっていうのは主を賛美せよという意味なんですね。まあですから旧約聖書ではよく出てきます。23回、あの解説者によっては24回という解説者もいますが、ただしこれもですね、このハレルヤっていうそのままの文字が出てくるのは詩編のみなんですね。先ほど旧約聖書の106編47、48節、その48節にやっぱりハレルヤが出てまいりました。アーメン、ハレルヤですね。で特に詩編の113編から118編まで、113、114、115、116、117、118、この詩編の塊っていうのは、ハレル詩編、あるいはハレルヤ詩編と呼ばれてて、これはユダヤ教の一番大事なお祭りである、あの杉越の祭りありますね。杉越の祭りの食卓、夜の食、杉越の祭りを家族で祝うんですけども、ユダヤ教では。その前半と後半に、この詩編113編からと、100までから118編を、こう、前半と後半に分けて歌うっていうのが、当時の、杉越の祭りの、祭りの歌い方、儀式だったんです。で、おそらく、イエス様とお弟子さんたちのあの最後の晩餐っていうのがありますね。あの最後の晩餐も、あれは杉越の祭りの食事ですから、イエス様と弟子たちも、この旧約聖書の詩編113編から118編のハレルヤ賛歌、あるいはハレル賛歌を実は歌っていたというのであります。で、それが後々キリスト教の聖餐式になってまいりますから、おそらく聖餐式でもハレル賛歌、旧約聖書のハレル賛歌を用いたのではないかと考えられて、そしてそれが代々キリスト教の礼拝の中でもハレルヤっていう言葉が用いられるようになっていったんだろうと言われています。まあ、したがってこの黙示録の天上のこれ賛美歌の中にハレルヤという言葉が出てくるのもこれは当然だと言ってよいと思います。今でもだから従って我々も賛美歌の中でハレルヤという言葉は賛美歌の歌詞としてよく歌いますね。特にイースターの賛美歌でハレルヤって歌うのが多いんじゃないかなと思いますね。で、面白いのはですね、直前の18章、今日の修法の先週の説教からに実はちゃんと書いてあるんですけれども、その18章のヨハネ黙示録18章の9節以下っていうのは、実はハレルヤとは全く違う悲しみ、哀歌、キーナー、つまり死んだ方、亡くなった方のことをこう悲しみながら、その死者のことを忍んで悲しんで哀悼をしながら歌う悲しみの歌が18章の9節から最後の24節までこうずっとキーナーが、しかも3回出てくるんです。3種類、3組の人たちがそれぞれローマ王がその滅んだんだということで悲しみの歌を歌ったんだというふうに、でこの3組っていうのは、主法のその説教の先週の説教からにもありますように、地上の王たち、それから地上の商人たち、それから全ての船長や船乗りたちが、不幸だ不幸だ、大いなる都、あれほどの富が一つの届きの間に皆荒れ果ててしまうとは、って言って、まあ悲しむ歌を歌うわけなんですよね。三組なんです。ところがですね、それとまさに応じるかのように、その悲しみの歌に、次に19章、今日の箇所に入ってきて、実は、このハレルヤの歌も三組の人たち、三種類の人たちがそれぞれハレルヤって実は歌ってるんですね。先ほど申しましたように19章の一節では、大群衆の大声のようなものが天でこういう歌ってんです、ハレルヤでしょ。そしてまたこういった三節も、ハレルヤ、大陰符が焼かれる、煙は酔う限りなく立ち上る。これが一組目です。二組目が四節です。そこで24人の長老と四つの生き物とはひれ伏し、玉座に座っておられる神を礼拝していった、アーメン、ハレルヤ。 これ二組目ですね。で、それだけじゃなくて、三組目が実は飛んで六節です。私はまた、大群衆の声のようなもの、これ先ほどの一節の大群衆の声のようなもの、多くの水の轟きや、激しい雷のようなものがこういうのを聞いた、ハレルヤ、全能者であり、私たちの神である主が王となられた。先ほどの大群衆の大声は、なんか、ローマが滅びたことをハレルヤって言ってましたけれども、この大群衆の今度は声が同じその声がですね、多くの水の轟きや激しい雷のようなものも含めて加わって、今度は全能者で神様に対してハレルヤっていうふうに、これ3種類の人たちが、やっぱりハレルヤって、ハレルヤって、ハレルヤって歌っているんです。これは先ほどのローマのヨハネの黙示録の18章の後半の3つのキーナー、悲しみの歌をまさに打ち消すかのようにね、三組のその声を打ち消すかのように、大きな声で三組の者たちがハレルヤ。しかも大事なことはですね、このハレルヤっていうのは、みんな天なんですよね。天でなんです。18章のキーナー、悲しみの歌は実は地上の歌なんです。9節の彼女、18章の9節に、地上と未知なことをし、贅沢に暮らした地上の王たちは、地上の王たちは泣き悲しみでしょ。それから、15節、商人たち、これは地上の商人たちなんです。そして、3番目の船長や沿岸を航する船乗り、これも地上なんですね。地です。それに対して、19章の、は天のハレルヤなんです。一節、その後私は大群衆の大声のようなものが天でこういうのを聞いたんです。天、この大群衆、じゃあ天の大群衆って何かと申しますと、おそらく天の全部の存在、天使とかいろんなこう神様、あるいは昇天者ですよね、天にもう召された者たち、もう全員全てのものがハレルヤって言ってるというふうに考えていただいてよいと思います。で、2番目が4節です。19章4節。そこで24人の長老と4つの生き物とはひれ伏し、玉座に座っておられる神を礼、玉座ってこれは天の玉座ですから、その玉座の周りに24人の長老と4つの生き物がいた。これも何かと申しますと、これはもうすでに何回か出てきている人たちですが、24人っていうのは、旧約聖書の12部族と、それから新約聖書の12使徒だ。弟子たちだっていう、それぞれの代表だっていう解説もありますし、あるいは、全民族ね、この世界中の民族のそれぞれの代表者だっていういろんな理解はあるんですけれども、いずれにしろ24人の長老っていうのはこれ何するのかっていう聖歌隊と考えていただいていいと思います。人類の代表者が特にその玉座の周りで賛美をするわけですね。これは実は4章を、黙示録4章を読んでいただければ、玉座の周りに賛美をするんですよ。同じように4つの生き物っていうのはやっぱり玉座に周りて、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと賛美し続けているんだっていうふうに、4つの生き物も4章には書かれてまいります。で、この24人の長老っていうのは、これは実は人類の代表ですよね。全世界の代表。そして4つの生き物。生き物って人間ではないんです。生き物って書いてあるってことは、人類以外の動物とか生き物たちのそれぞれの代表者っていうことなんです。ということは、24人の長老と4つの生き物っていうのは、人間も含めて、動物も命あるものがそれぞれの代表者がその聖歌隊を組んで、そこで天で神様を賛美するんですよ。それがアーメンハレルヤって賛美する。で、そして五節なんです。今日の実はこれ最も大事な聖書の箇所に差し掛かります。五節を読んでみてください。また玉座から声がしてこう言った。すべての神のしもべたちよ。神を恐れる者たちよ。小さな者も大きな者も私たちの神を称えよ。さて、ここで言われている神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さな者も大きな者も私たちの神を称えよ。この 神様を讃えようって言われている、その神のしもべたち、神を恐れる者たち、小さなものも大きなもの、これは誰に言われているかっていうことですよね。一つの解釈は、確かにこれ天上での礼拝だ、今まで19章の一節で大群衆はこれ天上だ、それから24人の長老と4つの生き物が天上だって言って、でハレルヤって言ってるから、さあその全ての、もっと天にいる、もっと全ての神のしもべたちよって言ってるっていうふうな一つの理解なんですけれども、でもそれだったらもうすでに一節で大群衆の大声のようなものがもうハレルヤって言ってますよね。それはしかしローマのことを滅んでいることをハレルヤって言ってるんだって、で神様のことをハレルヤって言ってない、いやそれなら6節に私はまた大群衆の声のようなものがハレルヤ全能者であるって言ってるんですから、大群衆、同じその大群衆がもう一度そこでハレルヤと言ってるわけですから、それが天使たち大群衆に対して呼びかけているのか、この全ての神のしもべたちよっていうのは。でもう少し言い方を変えるならば、この五節の呼びかけ、私たちの神を讃えようよっていう呼びかけに対して答えて、六節で今度その人々がハレルヤって言い始めるんですよ。で、私はまた大群衆の声のようなもの、プラスですね、多くの水のとどろきや激しい雷のまたようなものがこういうのを聞いたって。とどろき、水のとどろきや雷の音じゃないんです。多くの水のとどろき、激しい雷のような、するような声が、これ人の声なんですが、こういうのを聞き、だから、ハレルヤ全能者であり、私たちの神である主が王となられた、私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう。これ何かって言ったら、多くの水のとどろきや激しい雷のようなものが、こう、大群衆、が、その五節の言葉にこうして増えたんですよ。その天の大群衆に、混じってというか、さらに水のとどろき、水のとどろきって何かっていうことなんですけど、水って天じゃないわけでしょ。地でしょ。地上の水なんですよ。天上に水っていうのはないんです。地、水、それから雷も、これ、天上、この地で鳴り響くわけですよ。地に鳴り響くわけです。雷。ということは、これは、大群衆の声のようなものは天の声。それに、こうして、多くの水のとどろきや激しい雷のような声が、大群衆が、また、ハレルヤ全で言ってるんだ。これ、やっぱり地上、私たちなんですよ。だと、考えることができる。理解できる、読めるんですよ。ということは、五節のすべての神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さなものも大きなものも私たちの神を讃えようというのは、これ誰に呼びかけられているかというと、天上のその天使たちやね、24人や長老や4つの生き物、それから小天使だけじゃないんですよ。すべてっていうのは地上も含めてなんです。この世界に住んでいる私たちすべての者たちなんです。その全世界、天と地のすべての神のしもべたちなんです。つまり、これは、主イエス・キリストに従う神様を拝む者たちのことでしょ？だって地上も入ってるんです。それから、神を恐れる者たちを、これも言い方、これも三種類なんですけどね。先ほどの三種類と同じ。で、この神を恐れる者たちっていうのは、これも一つの解釈としてできるのはですね、神のしもべたちっていうのはクリスチャンだとすると、それとプラス神を恐れる者たちよ。まだ信仰を告白していないかもしれ、洗礼を受けてないかもしれないけれども、神を恐れている者たちも含めて賛美しようよっていう招きの言葉とも言えるんです。あるいは小さなものも大きなものも、これどういう意味かっていうと、これもいろんな理解がありまして、社会的な階級を表す言葉だ、解説と旧約聖書で言うとね、そういう意味だという人もいますし、あるいはこれは子供も大人もって、 いう意味だっていうことも方もいますし、いやこれは信仰的なまだ未熟なものも成熟したものもっていう意味だというふうに取るもの人もおられます。いずれにしろ全てのものなんですよ。大人も子供も信仰全てのものなんです。それをみんなで私たちの神を讃えようよ、その輪の中に入ろうよ、天上のハレルヤが地上でも従ってハレルヤって言おうよっていう、そういう招きの言葉なんですね。だからある解説者はこの五節の言葉を私たちへの天からの召喚、メス天からの招きの言葉、天からの召喚だ、賛美に加われっていう招きの言葉だと言っています。なるほどな、そうだと思うんですよね。で、その招きに応えて大群衆の声、これ天の声です。それに地の声、多くの水の轟きや激しい雷、もう本当にこう大群衆が、地上の人たちが言ってるから、そのね、大きな轟きのようになって、ハレルヤ、全能者であり私たちの神である主だったんだよと、そうなったんだって言うんですよ。なるほどなと、そういうふうに思います。どうでしょうか。私は今日の聖書の箇所を本当に、まあ、だから逆に私たちは地上で今こうしての礼拝で賛美する、招かれてるんですよ。ハレルヤに加われ、天上では賛美している、そしてそれに、そのハレルヤにあなたたちも加われって言われているから、私たち礼拝でハレルヤって賛美しているということにつながってくるんじゃないでしょうか。で、今日の箇所から私は本当に教えられることはね、さっき18章では最後のところのところ、ずーっと3つの3組の人たちが悲しい歌、キーナーを歌ったんだっていうのはありましたね。ずーっと悲しい、これまさにそうじゃないかなと思うんです。何がそうじゃないかなっていうと、現実の地上の生活っていうのは本当に悲しいことが多いんですよ。辛いことばっかりですよ。今のコロナ禍の状況でもね、あのテレビも新聞も、あの方も亡くなった、この人もまたコロナにかかったっていうニュースばっかりじゃないですか。そしてまさに亡くなった方のことが思いながら、ずっと今でもその方のことを思うときに悲しい思いをしながら、哀悼の歌、キーナーをね、思える、歌うっていうことを、私たちのそれが現実、日常の生活、地上の生活っていうのは、むしろキーナーを歌うことが多い。だけど天上ではハレルヤって、もう天に召された者たちは天上でハレルヤって言ってるじゃないかって、もう天上ではみんなが、大群衆がもう集まってハレルヤって言ってる、アーメンハレルヤって言ってる、聖歌隊もそう歌ってるんだって言うんですよ。そしてその天からの声、五節、玉座からの声がしてですよ。これは神様の声とも言えるし、イエス様の声とも考えることができますよね。すべて神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さな者も大きな者も私たちの神を讃えよって、この天のそのハレルヤの声に耳を傾けて、そして一緒に、地上でも悲しいこと多いかもしれない、辛いこと多いかもしれない、でも天上のそのハレルヤの声に声を合わせて、この天井、いつかその天井の御国へと私たちもまた迎えられる、行くことができるんだっていう、その招きの言葉、そのことを見上げながら、見上げた時に、私たちがどんなに悲しい状況があっても、なお天、この地上でハレルヤって歌えられるんだよ、歌うことができるんだよと、そう招かれているんだ。だから私たちは礼拝で賛美歌を歌うんじゃないのか。それは天井を見上げるから、天への希望があるから、私たちは今ここで辛いけど、厳しいことも多いけど、悲しいことばっかりだけど、でもハレルヤって賛美歌を歌えるんだって、そう思うんですね。そしてその天上での希望って何か、その本質は何かっていうのが、この後19章の7節8節9節です。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を讃えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。花嫁は輝く清い朝の衣を着せられた。この朝の衣とは聖なる者たちの正しい行いである。 それから天使は私に書き記せ、子羊の根源に招かれている者たちは幸いだと。またこれは神の真実の言葉であるとも言ったと。天上ではね、花嫁、子羊の根、子羊ってこれイエス様のことですね。イエス様が花婿なんです。そして、そのイエス様が子羊がその花嫁を迎えるんだ。その婚礼の準備ができたんだよ。で、この花嫁って何かっていうと、教会と言ってもいい、天の教会とも言ってもいいですし、この後輝く清い朝の衣を着せてもらえるんだってありますよね。これはもうすでに出てきました。白い衣を一人一人天では着るんだよって出てきましたね。それは、それぞれがね、罪を悔い改めてキリストに、許されたものが着せられるものなんだ。それは朝の衣とは聖なるもので正しい行い、つまり、自ら罪を悔い改める、そのことで罪許されたよ。そういうもの、ことを言ってるわけですよね。だから、花嫁っていうのは、キリストに結ばれる、私たち一人一人、あるいはその教会のその群れなんだっていうことなんですね。それが、天で待ち構えているから、ハレルヤだよって言うんですよ。そして、九節、私に書き記せ、子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだ。これは申しましたように、ヨハネ黙示録では、七つのね、祝福の言葉が、何々は幸いである、カイオイっていうギリシャ語の、これ今日一つなんです。その子羊の婚宴に招かれている。招かれているっていいですよね。ね、約束なんですよ。だから全ての人を招いてくださっているとも言って、受け止めていいと思います。全ての人招かれているんですよ。で、招かれて、実際にその子羊の婚宴に天にそこで行ける、その招きに応えることができたのはどんなに幸せかって。みんな招かれているよ。だからその招きに応えていこうよ。最後まで全うされていこうよ。そしてその時のことを思いながら、今この地上でハレルヤと賛美の声を上げていこうよと、今日の箇所ね、とても素晴らしい箇所だなと、本当に慰められたなと私思います。お祈りをします。天の父なる神様、地上は悲しいことが多いです。どうなるんだろうかと本当に不安の中で生きている私たちを憐れんでください。そのために、いや、その悲しい地上を生きていくために、その希望を持って生きていくために、あなたは天上のこの婚宴を用意してくださいました。そしてこの時を待ち望みながら、この招いてくださいました。この希望を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。この希望を見上げながら、辛いことが多いかもしれないけれども、生きていけよと。前を向いて、天を見上げて、生きていけよと、そう言ってくださっている、そのための希望を与えてくださっていることを感謝します。だからこそ、この地上で我々、ハレルヤと賛美することができます。どうぞ、この地上でもっともっと、心置きなく、ハレルヤと賛美できる時を豊かに、主を与えてください。何よりこの礼拝が本当にもっと心から自由に歌える礼拝を与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。